はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時51分でございます。6月4日木曜日になっておりますが、6月の3日水曜日の振り返りやっていきたいと思います。フォックストロットがお送りいたします箱推しファイターズのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、昨日の試合が、雨で流れましてね。で、伊藤がそのままスライド登板ということになりました。で、まあ、話は特に変わらないんですよ。3-1 で負けたんですけど、まあ、2つポイントがあります。まあ、まず1つですね。伊藤大海。まあ、前回ね、阪神戦で、まあ、とんでもなくいいピッチングをして、まあ、今日どうなるかなと思ったんですけど、まあ、こうなるかなっていう感じでしたね。初回の先頭バッターがね、出たことになんかちょっと文句言ってるみたいですけど、まあね、普段こう去年もね、自分で言ってましたけど、野手に勝たせてもらっている立場ですからね、あんまり文句言うのもどうかとは思いますけどね。僕は伊藤大海が自分のことをエースだという自負があるのであれば、まあ、どんな状況であろうとやっぱり抑えるために全力を尽くしてほしいし、自分がね、やっぱりその、まあ、確かに初回の先頭バッター出たとか出ないとかありますけど、その後打たれてるの自分なんで、まあ自責点ですよね、と思います。あんまりそこのところをこうことを荒立てる気はないですけど、まあ、根本的に打たれてるのは打たれてるんで、それがなんかこうね、リズムがどうとかとか、そんなんね、言おうと思えばいくらでも言えるじゃないですか。そういうしんどい場面を切ってこそエースだと思うし、まあなんでしょうね、すっきりしないですよね。やっぱり初回なんか特にそうでしたけど、坂倉ってね、やっぱ明らかに今調子のいいバッターじゃないですか。だからそういうバッターにストライクゾーンの中で最後まで勝負していくことの危険性だとかね、初回見ていれば皆さんわかるかと思うんですけど、追い込んでから別にゾーンの中で勝負する必要なんてないんですよね。例えばストライクゾーンに入れるふりして外に逃がす球であるとかっていうところを選んでも良さそうなところを全部ストレートを入れに行ってる。で、その後多分ピンチの場面とかっていうのもね、だいぶしのいではいましたけど、やっぱり単純な話で、やっぱ初回今このチームが点がね、なかなか取れないでいるじゃないですか。この後話をする2つ目のポイントなんですけどね。で、そんな中で、まあ、初回に3失点するっていうことは、まあ相当重たいわけですよ。用意ドン、はい、3点です、ではあと頑張ってください、野手の皆さんは、やっぱりエースの仕事じゃないですよね。これに関しては僕明確に言っておきたいんですけど、やっぱ 1-0 で勝てないとエースじゃないと思うんですよ。他のチームのことをやれ比べたくないんですけど、じゃあ例えば高橋コーナー、ね、がそんなことをするかっていう話なんですよね。いや、やっぱり初回の先頭バッターはセンターでね、ちょっと打ち取ったと思ったんですけどとか言うかっていう。その後ね、三振バタバタと取ればよかったじゃないですか。それができないピッチャーじゃないでしょ、伊藤大海って。伊藤大海は三振取れるはずなんですよ。でも三振取りに行ってないじゃないですか。振らせに行ってないじゃないですか。入れに行っちゃってるじゃないですか。そこなんですよね。ここをどうあったって絶対打たれたくないぞ、だからストレートだじゃないんですよ。ここどうあったって打たれたくないから空振り取りに行くぞ、そしたら普通落とすでしょ。ましてやね、特にこの坂倉に対してはストレート3球見せてるの。最初にストレートバンバンバン3球入れてね、スプリットカーブでカウントが 2-2 ですかからストレートバンって、まあ一番最初に3回も見せておいてね、決め球に選んだらそら ていう気はしますけどね、個人的に。まあ打たれたから言ってるんでね、僕も結果論で喋ってはいますけど、どうかなって思いますよ。そこの、闘争心とか意地とかそんなものいらないじゃないですか。だって抑えなきゃエースじゃないんですもん、やっぱ抑えてエースですよ。自分の力で勝ちを手繰り寄せるのがエースです。6回3失点でクオリティスタートだからエースですじゃないじゃないですか。やっぱりチームをどうやったら勝たせるか、この今打線が元気のないチームが勝つためには1点もやりたくないぞってあるじゃないですか。その話なんですよ。僕は今日の試合は、まあ、もちろんそのね守備がどうとかとかね、ユンジもやらかしましたし、なんかいろいろありますけど、まあ、根本的には初回で終わった試合だと思いますよ。やっぱりカード頭、エースの役割ですよ。カード頭です、ね、前のカードなんかよくわからないけどグダグダグダグダやって負けちゃったじゃないですか。負け越したんですよね。6月入りましたよね。前の試合流れましたよ。新規1点ピシッと締まった試合見てね、そこからもう一回6月反抗だバーのタイミングじゃないですか。で用意ドン3失点です。それでね守りがどうとかとかそういうことじゃないと思うんですよね。でね、阪神戦の後何でしたっけ、ね、自分の背中を見て先発陣がもうちょっとうんたらかんたらとか言ってましたよね。なんかそういうとこじゃないかなって気はするんですよ。別に腐したいわけでも文句をイチャモンつけたいわけでもないんですよ。でもエースなんだから勝ってくれないと困るんですよね。いやもちろんその今年で言うとね全然勝ってはいるんですよ。確かに勝ち越しもちゃんと積み上がってますよ。でも負ける時のそのなんて言うんでしょうね、この試合負けちゃうかなっていう、なんて言うんだろうな、やっぱり悪い流れをビッとせき止めてやっぱりエースだなって思わせてほしいじゃないですか。今日の伊藤くんは僕はそうは見えてないですよ。前回の伊藤くんがめちゃめちゃ素晴らしかったからこそなんで今回こうなっちゃうんだろうなだと思うんですよ。前回130球投げた影響があるかもしれない。じゃあやっぱりなおさらのこと初回あんなにストレート突っ張る必要あったんですか。149そこそこしか出てなかったですよね。前回どうでした？ 152 とか3とか普通に出てたじゃないですか。3キロも球速落ちてるんですよ。その状況を自分で把握できてないわけないんです。でおそらくタミヤとのこう打ち合わせの中でね、初回はしっかり直球投げていきましょう、で徐々に変化球を変えていきましょう、目先を変えてね、抑える計画でいきましょうだったと思うんですよ。現実問題3回ぐらいから変化球が増えてったんでね。でもそれは目的じゃないじゃないですか。ゼロに抑えるのが目的なんですよ。初回ストレート投げてね、イメージを作っていって後ろの回に行くに従って変化球に変えていって相手の目先をずらそうっていうのは、それは抑えるための方法ですよね。目的はゼロなんですよ。ゼロを並べることが目的なんです。だったら初回のその初回しっかり直球を使ってっていうのは手段なんだから変えないとダメじゃないですか。その柔軟性引き出しがあの二人にないと思えないんですよ。でも多分初回だったのもあるし入りもあるしちょっとカリカリしてたのもあるから意固地になってストレート勝負しちゃったんですよ。そこを引かないとダメなんです。負けん気が強いのもいい、インサイド攻めていくのもいい、強気で攻めるのも別にいい、でもそれで打たれてたら意味ないんですよ。それを抑えるためにどうするかっていうエネルギーにしてほしいんですよ。ずっとそうです、伊藤くんに関しては。だから連敗ストップを託せないし、ね、クライマックスシリーズの頭も託しづらいし、開幕の頭だってね、シーズンの開幕だって託しづらいんですよ。新庄監督は信じて託しますけど、でも今だから言わせてもらいますけど、今年の開幕何なんですかあれでしょ、去年のクライマックスの頭何なんですかあれでしょ。ところどころ いいとこちゃんとエースに回してるのに全然勝ってもらってないんですよ。僕はそこのことを話してます。そういうところが結局ずっと足を引っ張って、なんとなく伊藤くんを僕は格下げ、自分で格を下げにいってるような気がする。そうじゃない、もっと泰然自若として、いや待て、タミヤくん待ってくれと、今見た通りストレート狙われてるぞと、坂倉さんもそういうとこを見てきそうだから、これちょっと決め球変化球で行こうよっていう意思疎通をしてほしい。勝てる方法を、その勝負に勝つ方法、意地を通すんじゃなくてその勝負に勝つ方法、そこを突き詰める厳しさが必要なんじゃないですか。後悔しない投げ方じゃなくて、後悔するのは点取られたら一番後悔するでしょ。ストレート打たれて後悔するのが嫌だから点取られましたっておかしいじゃん。だからね、とにかくもうそのやっぱり逃げ切らないんですよ、こっちからすると。せっかくエースに託してるのに、こういうカード頭ドーン、よし、もうなんかね、前回のカードちょっとモヤモヤする負けが続いたし、なんとか最後勝ち越したけどね、いい入りでいきたい、ましてや相手交流戦入って一個も勝ってなくて勢いがしょぼーんってなってるカープですよ。そこに対してこの始まり方、うちはエースを立てている、曲がりなりにも交流戦の順位も上の方にいる、圧倒的に、それがやる試合の内容か入りか、冷静になってもう一回考えてほしいんですよね。多分違うと思います。やってほしかったのはそこの意地を通すことじゃなくて、初回をゼロで立ち上がることでした。今のうちに3点は重すぎた、僕それだけだと思ってます。だって今日11残塁ですよ、ほとんどのイニングでランナー出してるんです。でも繋がらないじゃないですか。そういう時もありますよ、もちろん。これにポイントの2つ目なんですけど、ずっと僕言ってます、義打義非進塁打。今日皆さん、ぜひ後でスコアかなんかチェックしてみてください。ランナーヒットでポーンってランナー出ましたの後必ずアウト挟まってます。しかも遅れないアウトです。点入るわけないんです、そんなんじゃ。だってチャンスだって言ってチャンスのシーンになったら大体2アウトです。もうヒット打つしかないんです、2アウトになったら。2アウトから得点圏作ったとしてもヒット打つしか点の入る方法ないんです。ってことはヒットを打たなきゃいけない。でもうちのスタメン見てください、ずらーっと並んでるスタメン、打率低くないですか。そもそも打率が低いのにヒットが、その得点圏っていう相手も力いっぱいね投げてくる、ましてや相手の大半トコダとかでしょ、ね、トコダいいピッチャーに決まってるじゃないですか。うちの苦手なタイプですよ、ああいう技巧派は。でまともな打撃させてもらえるわけないじゃないですか。そういう状況においてヒットを打つってことの難しさを考えたときに、いかにヒット以外で点を取るかっていうのはすごい大事なわけですよ。でもヒット以外で点を取るシチュエーションがそもそも作れてないんです。点なんか入るわけないですよ、だから僕ずっと言ってるじゃないですか、義打義非進塁打です。この3つが全く出てこない。じゃあ唯一点が入った3回でしたっけ、見てみてください皆さん、後でヒット出ました、送りバントしてるでしょ、点入るんですよ。もうつまりそういうことです。ランナーが出ましたの後にきっちり送ったりとか進塁打を打ったりとか、そういう仕事ができてないから、相手があと1個だけ取ればいいや、ピンチになってるけどもあと1個アウト取ればそれで終わりだの楽なシーンしか作ってないんです。だってピッチャーは7割勝つんですよ。バッターどんなに頑張ったら3割しか打てないんです。でその中でもうちのバッター3割打ってないやつが大半なんですから、それはこうなりますよ。 数字考えたってそうなるに決まってるじゃないですか。だからうちがやるべきことやってないんです。ちゃんとランナーは出てます、ヒットも出てます、でもそのランナーを大事に使ってない、一つでも次の塁へ進めるってことができてないんです。だから点が入らない。だってノーアウトランナー二塁とツーアウトランナー二塁だったらどっち厳しいって、ノーアウトランナー二塁に決まってるじゃないですか、うん、だってヒット打たれたら簡単に一三塁になるんですよ。うち足遅い人いっぱいいるからそこから点入ることはあんまりないですけど、序盤ではだからね、ノーアウト二塁でボーン、例えばですよ、レイエスがノーアウト二塁になりました、バーン出たら次のバッターがパッてヒット打ったら一三塁ですよ。ノーアウト一三塁なんて何でもできるじゃないですか。ここ一番怖いですよね。ただアウトに取ればいいだけじゃない、ゴロアウトでもランナー帰ってくる可能性ある、フライアウトだったら犠牲フライの可能性ある、何でも点入りますよね。絶対絶命ですよ。でもツーアウトだったらどこでもアウト取れるんです。ツーアウト1・3塁に仮になったとするじゃないですか。ツーアウト1・3塁ってファーストでもバッターランナー殺せるからファーストでもアウト取れる、セカンド送ればセカンドフォースアウトが取れる、サードは誰もいないですけどサードは基本突っ込んでくるんだからホームで点取れるじゃないですか。で犠牲フライは起こりえないでしょ、内野フライだっていいわけですよね。三振でもいい、ファールフライでもいい、どこでもアウト取れちゃうんですよ。ほぼ全ての位置でアウト取れる。これはもう確率違うのに決まってるじゃないですか。だから点の取りやすいシチュエーションそもそも作れてないんです。自分たちがやるべきことをやるべきシチュエーションに持ってってないんですよ。これが今うちが点入らない原因です。タイムリーが出ないとかじゃないです。全然違います、全然違います。タイムリーなんかなくたって点取れるって去年やってるんですから。去年できたってことができてないんです今うち。だから弱いんですよ今打線が。でこれ率直な感想ですけど去年のチームの方が強かったと思います多分。なので今多分うちチーム力がものすごく落ちてるんですね。野球が丁寧じゃない、うん、しいつまでたっても噛み合わないじゃないですか。まずピッチャーがちゃんと試合を締めてない、ランナーをきちっと刺してね、ランナーが出ないようにクリーンに保ってない、常になんかいつも失点しそう、安定したピッチングをしてる人がほとんどいない。多分北山だけですよ今安定してちゃんと長いそれなりの長いイニングを抑えてくれるの。もちろん伊藤君と北山君のこの2枚看板だけです。でも伊藤君に関してはだいたいいつでも点は取られちゃうし、うん、なんかこう点の取られ方も初回にポポポンとかねまとめていかれちゃうし、ここなんとか抑えてくれエース頼むよっていうシーンだいたい取られちゃうし、これはエースの期待がゆえにやっぱりがっかり感も大きいですよね。もう伊藤君だけが悪いって話じゃない、北山君も打たれることもあるし炎上することもあります。でも北山君次には必ず立て直してくれるし、ちゃんと自分のやるべきピッチング、要は今日は厳しいなっていう時もなんだかんだまとめてくれる力はあります。でも伊藤君今日厳しいなって言ったらなんかやっぱり厳しいな、ああ厳しかったな、厳しいな、うん終わりだなみたいな感じになっちゃうじゃないですか。そこの印象の差ってすごいあります。伊藤君普段の言動が自信満々だからなおさらです。自信満々なほどのピッチング今年やってないんで見りゃわかるじゃないですか。もっと頑張ってほしいんですよ、もっと勝ってほしいんです。誰かに文句言ってる場合じゃないです、中身が悪いからだから負けてるんです、それだけの話なので、今日本当に僕すごい見てて辛かったですね。あ、何もできてないな、打者も何も、今日のストッパーで言うと軍事じゃないですか。あ、もうちょっともう攻守に何のこうなんていうんでしょうね、前のカードでそこそこヒットが出始めてねいい感じかなと思ったらこのカードガラッとあんな風になっちゃう、この不安定さが今年のファイターズの特徴ですよね。なんか一寸先は闇というか、なんか良かったなって思ってもふとしたなんかのきっかけでスッって全部冷音停止しちゃう。カストロとかもちょっと揉めたのあったじゃないですか、エスピノーザと、あの後からガクッと落ちましたよね。まあ最近はちゃんと打ってますけど、でレイエスも阪神戦入ってヒットが止まった瞬間にピタッってヒット出なくなったんです。巨人戦もスッ ってなってたし、結局ね、狭い東京ドームでもホームラン打てませんでしたよね、うん、で今日もそうじゃないですか、いいとこで打ててない。だからこの調子の不安定さも今チームの不調に拍車をかけてるんですよね。もう何やっても何かのきっかけでスーッと状態が落ちる。でも上がってくるのにはものすごく時間がかかる。軍事なんか2ヶ月あれですからね、2ヶ月あれなのに、前のカードちょっと良かったな、でもこのカードスコーン全然ダメだな、じゃあ次いつ良くなるんだろうっていう話になっちゃうじゃないですか。うん。でましてや軍事に関してはね、来季は4番でいくよってずっと準備してねって言われてきて、オープン戦まですごく調子よくて、始まった瞬間にビターッと止まってるわけですよ。だからもうなんて言うんでしょうね、軍事が悪いって話じゃなくて、みんなそういう感じじゃないですか。なんか良かった、使ってみよう、全然ダメです、なんかダメっぽいけどちょっと使ってみよう、お良かった、おいいねいいねいいけどちょっと使えてね、継続して出してみようったらスーってダメになっちゃう。なんでって言われても分かんないです。これはもうちょっと言い方悪いですけど、野球が下手くそなんですよ。まだまだやることいっぱいあるんです。だから固定なんてできないです、無理ですよ。固定した方がいいっていろんな解説者の方言われますけど、こんな調子で固定なんかできるわけないじゃないですか。だからいろいろ入れ替えて、もう一回まっさらでやっていくしかないんじゃないかなって思ってます。ちゃんと打ってるのは多分タミヤと水野だけです。あとはもうみんな調子の上げ下げが激しすぎて、その時々でちゃんと調子のいい子を見極めて使ってあげないと打線にならないですもん。今日見てたらわかる、ね、なんでそういう細いことができる、要はギタギヒ進塁打っていうのがちゃんと使えるっていうのも含めて、ちょっとこう今年は安定しないですね、戦い方は。多分もうしばらくというか、下手したら最後までこんな調子でいくんじゃないかなっていう、まあそんな匂いはしてますよね。諦めたとかそういうことではないんですけど、ちょっと上がり目が今のところ見えないので、もがき続けるしかないです。大きな連勝も多分できないでしょうし、このままでこんな状態でね、誰が投げてもなんかね、いつ炎上するか分かんないみたいな状況、誰がねラインナップに並んでも誰がいつ打つか分かんないような状況で、まあ大きな連勝なんて生まれるわけないので、何かすごいこうエポックメイキングになるような、すごく流れの良くなるような大きな勝利を一個ガツーンといければ、もう去年のねホークスが逆転サヨナラで勝ったみたいな、そういうみんなの心が一つになるような勝ち方ができれば、みんなのメンタルが一気にガーンと上向いてブンブン振り回すようになるかもしれないですけど、今のままだとずっとなんか煮え切らないモヤモヤモヤモヤした野球しかできてないので、ずっと気持ちが空回りしてますよね。勝ちたいって気持ちはものすごくあるけど、勝つために何をしなければいけないか一切詰めれてないので、だから思い出すまでは、みんなが自分たちの仕事を思い出すまでは、こういう感じになるのかなと思いますね。若いチームっていうのは本当に安定感がなかなかねなくて困りますね。軍事とかみたいなちょっとベテランにね足突っ込んでいくような年代の選手とかも、こういうふうにこう大きく乱高下するような状況であれば、まあなかなか難しいなというのはね、見ての通りです。本当に、まあ、厳しいですけどやっていくしかないので、ね、試合は明日もありますしね、明日は柴田怜央君が投げるということで、怜央君いい球投げてるんでね、短いイニングになるとは思いますけど、しっかりチームに勢いつけてほしいなと思います。今は使えるものは何でも使いたいので、怜央君にもちゃんと抑えてほしいし、要求するものは高いですよ、託されてます、そういう流れを変えるってこと、だからね、前の試合でエースがね不甲斐ない投球をしてるので、それを払拭してね、そんなんだったら僕が今年エースやりますよぐらいのね、勢いでいってほしいなと思いますよ。本当できるものは全部出してね、がむしゃらにいってほしいと思います。はい、ね、なかなか暗い始まりになりましたけれども、頑張っていけたらいいんじゃないかなと思います。諦めたわけではないです。ただあまりにもできてないことが多すぎて、今のところ光は見えないなっていう感じです。まあいずれできるようになるとは思いますが、それが間に合うのか間に合わないかっていう問題じゃないですかね。 はい、というわけで、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございました。お相手はフォックストロットでございました。またお耳にかかりましょう。それでは。